アドベントに入りましたので、それに合わせて、聖書の箇所を普段と違うところを使っております、使いますが、見ますけれども、この箇所で中心は15節なんですね。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。ちょっと背景をお話ししないといけないと思うんですが、この時にテモテは多分にエペソで牧師の仕事をして働きをしていただろう。で、その牧師の働きをしていたんですけれども、さまざまな問題が起こりまして、テモテはとても、ある意味でこれは想像でしかないし言い伝えなんですが、牧師を続けることに対して自信をなくしちゃってるっていう、そんな状況だったようです。で、その様子が少しこのパウロがそんなテモテを心配しましてね、書いたのがこのテモテの手紙なんですが、で、その様子がちょっと書いてあるのが有名なっていうか、よく知ってらっしゃると思うんですが、5章の第1テモテの5章のこの23節なんですが、こういうことがパウロからテモテに提案されております。これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のために少量のブドウ酒を用いなさいと言っていますので、多分胃潰瘍か胃炎か胃に関するというと大体精神的なストレスというものが考えられるようです。皆はそのように大体理解しておりますが、で、なぜそんな問題、胃が痛くなるような、またその他の病気を併発するような、そういうこう状態になったのかという、ちょっとその前に、そこの前に22節がありますね。また誰にでも軽々しく安心をしてはいけません。また他人の罪に関わりを持ってはいけません。自分を清く保ちなさいと言ってますから、そこに多分にエペソの教会で牧師とか伝道者になる人に対して暗唱をした。で、そのことがその暗唱した人がいろいろ問題を起こしていくという結果があったんだろうと思います。まあ、暗唱を受けた人が一つの教会に、今日本でもそう、ね、特にそうなんですが、頭が2つできるだとかね、力の奪い合いになるとかっていうことが、残念だけれども教会の中にあるんですよね。で、やはりそれは現代の日本という国が、また日本の教会の牧師や教会が独特だからではなくて、昔からそういうことがあったようです。で、テモテはそのことでとっても心身ともに、壊してしまうほどのストレス、また状況であったというふうに考えられます。で、そんな中でパウロが心配をしまして、テモテに手紙を書いたのが、これがテモテへの第一第二ですよね。ですからテモテの手紙の中には、テトス書もそうなんですけれども、とても教会の秩序について、3章に監督とはとかね、羊とはというふうに、教会の運営の方法やそこに立てられている役員の問題についても書いていますよね。ですから教会の中でそういうふうに言わなければならない状況が起こってたんだろうなっていうことが想像されます。で、それは決して間違いではないんじゃないかなと思いますが、で、それをその状況の中でパウロは、パウロのその励まし方っていうのは、何ですか、私たちよく励ますと、頑張りなさいよそれくらいの言葉とか、みんな同じだよとかって言って励ましているつもりが責めてるって結果になることがありますね。なんであなただけじゃないよそんな苦しみを持ってるのは、とみんな牧師は同じだよって言うと、じゃあそれで悩んでる私がダメなのかって話になっちゃうんですけれども、聖書を見ていきます。そういう励ましはパウロは全然テモテに対してしてないんです。で、そのことが、テモテの第一第二の手紙がその目的であると、 テモテを励ます、自分のね弟子であるテモテを励まし、それ伝道者としての働きを全うさせていこうとした時に、励ます意味でパウロの励まし方とはどういうものか見ていきますと、まずその中で12節からパウロは自分のこの信仰の体験を語っているんですね。まあ1節から11節まであるんですが、そこのところにはいろんな問題があったことが分かりますよね。空想話だとか系図だとかね、そういうことを自慢しあったんでしょうね。でそこから来る混乱があったし、不信仰があったということ、また偽りがあった。そしてその偽りの中で一番問題なのは健全な教えを曲げるということのことですよね。健全な聖書の教えが曲げられますと、これは教会が教会でなくなってしまいます。ですから教会が集まる一致する根拠を失ってしまいます。それぞれが自分の都合のいいふうにこの教えを作っていって曲げてしまった時に、一致は絶対に出てきこないですよね。でその中で、そういう現状の中でテモテがどれほど苦しんだかということをよく分かっている、そのテモテに対してパウロが取ったことは、自分がどういうふうにして、何によって、このような伝道者としているの、なったのか、また伝道者として今もしているのか、何によってという自分の体験をこの証ししているのが、先ほど読んでいただいた12節から17節のところであります。パウロの弟子テモテに対する、そういう意味では励ましているところですであって、ここを見てみますとね、一言もテモテに対してこうしなさいという言葉がないんですね。私が受けたことはこうだったんだよっていう話をしています。だから手紙の、テモテの手紙において神様が自分をどのように取り扱ってくださったのかということを証しすることによって励ましとなるとパウロは考えたんですね。パウロは自分の個人的体験にですから訴えまして、そして私がこのようにして伝道者としてキリストを証しするものとして働いているのは、私の力ではなくて人を作り変えることのできる神の力、神の素晴らしさ、そしてその真実にあるんだと一言で言うと、ここでパウロは語っているわけです。パウロのようにある時点で、皆さんもご存知のように、あれほど暴力を振るっていた福音に対して、この神様がそのクリスチャンを迫害していたもの、福音をに対して敵対していた男をですね、召して逆にその働きのために整える、これはとてもではないけれども想像つかないところであります。で私たちは、よく伝道者や牧師とかクリスチャンになるというのは、生まれつきなんかとてもいい人だとかね、クリスチャンになりやすいって言い方、クリスチャンらしい人がクリスチャンになるとかね。でどういうかというと、大体クリスチャン像というのは優しいとかね、思いやりがあるとか、そんな風にクリスチャンでない人たちはイメージを未だに持ってらっしゃる人たちが多いようです。そして私はクリスチャンで、そうですか、さすがですね、やっぱりあなたはもともとそういうふうにクリスチャンになるような素質を持っているんですよとかね、そんなふうに言われることが多々ありますし、世の中はそう見ています。でもパウロはそうじゃないんですね。自分がクリスチャンになって、まして伝道者になったのは、自分がそれにふさわしいとか、そういう力があるからとか、神様がそういうふうな私を認めて、そして伝道者にしたんだというふうに、自分自身がふさわしいものの何か素質があるかのごとくに、パウロ自身は全く考えていないということを言っているんですね。ですから神様が召してこの私を変えた、その力ある神様ですから、テモテよ、なぜもうダメだって言ってしまうのって言って励ましている言葉でもあるわけですよね。 パウロのこのある意味では自然な信仰理解の流れの中で、やはり自分に委ねられた福音の重大さ、そしてかつての自分っていうものをこう比べてみると、とてもではないけれども自分は福音を伝える器ではない、そんなことを伝えていくことのできる資格があるとは思えないようなものを神様は私を変えてくださった、その力を持ってらっしゃる神様があなたを支えないはずがないではないかと言わんばかりの実は証であります。で、その時にパウロはこういうふうに言っていますね、12節で。で、そのことを言うためにパウロ自身は12節で、じゃあなぜ変えられたかということをこう言っています。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げます。だから自分がなったっていうふうに思っていないし、そうじゃなくて私をそんなもうその務めに任命されるようなものではないものを、その尊い福音の働きのために私を任命してくださった、つまり全くこの自分の神様の前には価値のないものを最も価値のある働きに尽かしてくださった、それが任命してくださったっていうことですよね。そしてそのことを本当に感謝する。それは何かというと、神様が私をその働きに忠実なものと認めてくださったことなんだ。ですから私たちが神様の働きができる、神様にご奉仕ができるっていうことは、神様が私をクリチャンとして認めてくださっているという証拠なんだ。だからあれを奉仕しなければならないとか、あれを献金しなければならないとか、礼拝しなければならないになると、これはパウロが言っている神様の力によって私がキリスト者にさせていただいたということを信じてないことになってしまいます。ですから礼拝本来できるものでないものが礼拝することができるようになったんだ、それは神様のお働きなんだ、だから神様に感謝して礼拝するのは当然じゃないかっていうのがパウロのよく言われるこの信仰の理解のようであります。ですから私を強くしてくださる、私に力をくださったと訳されることもできるそうです。でしかもこの過去で強くしてくださるというと、これは現在形みたいに未来形みたいなんですが、実際にはこれ過去形が使われてまして、パウロは自分がもう経験したことだよっていう意味なんです。ですから強くしてくださったっていうことの方が訳の方がいいかなと思うんですが、もう私は確かにそのことを経験してるんです、体験してるんですっていうパウロのテモテへの体験の告白ですね。で、使徒パウロはですからこの神様に感謝しているということの中で、じゃあなぜこの私がそんな大それた素晴らしい福音のために働く者として任命してくださったのか、忠実な者と私は受け入れられたのか、そのことの理由として挙げるんですが、次から出ていくんですが、その前に自分がどれほどひどいものだったかということをこの13節で言っているわけですよね。で、私が神様に認められた、いい人間だから認められたのかというと、そうじゃない、認めてくださったんだけど、認めてくださった私はもともとは、この13節で言う私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でしたというふうにこう言っています。この暴力を振るう者だということを一言付け加えることによって、クリチャンたちもみんな分かってるでしょっていうことですね。だってパウロがエルサレムに行こうとした時にね、やっぱりあいつはクリスチャンたちを迫害したやつじゃないかって言って受け入れられなかったという事件があります。それくらい実は大変な神様に敵対するもの、敵対するだけじゃなくて暴力を振るうものっていうんですから、迫害者というふうに理解をしています。で、そのことをパウロ自身は認めてるんですね。で、ですから私は伝道者ですなんていうふうに誇れるところは何にもないんですよ、ね。 だから神様にこの認められるなんてことは考えもつかない、この私が神様に認められたんです。それは何かというと、憐れみを受けたのですって言ってますよね。もう完全に、あ、神様の憐れみ以外に何もないんだということを伝えます。で、この憐れみっていうこの表現もね、あのパウロのこう独特の言い方する、ローマ人の手紙になるんですけども、私の心はこうなんだ、ひどいんだ、でも憐れみによって感謝するから神の皆を褒めたたえるっていう、そういうこの言い方っていうのは、フレーズはパウロのよく書簡の中に出てくるあの表現ですね。で、その憐れみを受けた理由として、こう何かと言いますと、それでも信じていない時に知らないでしたことなので、確信犯じゃないっていうことですよね。自分は神様に熱心で忠実であろうとしてクリスチャンを迫害したんだよ。それはキリストが救い主だってこと、メシアだってことを知らなかったんだ。だからあのしてしまったことなんだ。だから今は伝道者だと、そしてクリスチャンたちを迫害しないから交わりに入れてほしいって言っても大丈夫だよっていうのは言えるわけです。今はっきりとあのダマスコの途上でこのイエスがメシアであるってことをはっきりと知ったから、確信をしたから、だからもうあなた方をクリスチャンを迫害する、教会を迫害する意は全くない。だからそれどころか、私はあのこの働きのために働くことができるということ自体を誇りに思うというのがパウロの信仰の理解です。で、パウロはクリスチャンとなる以前の誤った人生が神の目の御目にはですね、裁きの対象であるというよりも、むしろここでは憐れみを受ける対象だという言い方をしています。もうそこが、福音を聞いて、そして聖書の言葉を知っていながら、イエスがメシアだよということを聞いていながら反対するのとの大きな違いですよね。で、パウロはそれは知らなかったんだというふうに言ってます。で、パウロはそういう意味ではこのタルソのこのサウロの時代に光を受けた暁には、力ある働きをする可能性を秘めたその伝道者となるという、そのことをパウロはもうあの神様は分かっていてくれたんだということを言っています。で、この恵みとこのについて、そしてこの恵みといった場合に、じゃあ14節にあるんですが、私たちの主のこの恵みという、この恵みとは何かと言いますと、キリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりましたというふうに言っております。で、この恵みっていうのは非常に抽象的な言い方なんですけれども、パウロはここで神の恵みってないかっていうと、短い言葉ですが、クリチャンの2つのこの性質、生き方で表されるというふうに言っています。つまり信仰と愛です。で、この信仰と愛とはこれ以上ないほどに、実はこの神様の恵みを表す手段はないということです。じゃあ神様の恵みをいただきました、恵まれましたって言った時に、神様への信頼と、そしてまた神様が愛したものを愛するというね、その愛とがこれによって表されるものだとパウロは理解するわけです。よく恵み恵みっていうふうに言いますけれども、しかしパウロは神様によって恵まれるということはどういうことなのか、しかもそれはこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにっていうふうに言っていますから、恵みは信仰と愛によって明かしされるものだよ。神様の恵みっていうことを私たちは口にしながら、神様への信頼と神が愛された兄弟姉妹を愛する愛とが 表されていないとしたならば、その人は神様の恵みと言っていながら恵みが分かっていない、理解していない。そのことを私たちは教えられるところです。ですからパウロはテモテに少し忠告を与えてますよね。神の恵みが欲しいというならば神への信頼、だって神様は私を変えたんでしょ。パウロに言わせれば、こんな私を変えることのできる力を持ってらっしゃるお方に対する信頼がなぜないの。そしてまた神が愛し集めた教会の兄弟姉妹たちをなぜ愛するという形で表されないの。それでいて神の恵みが欲しいというのは、これは相反することだよと、ちょっと叱責じゃなくて教えておられるんじゃないでしょうか。でそういうふうにこう考えてみますと、愛と信仰が見られなかったならば、一言言えば恵みがある証拠はなくなってしまうということです。でそうでなかったら、恵みという言葉がここではある意味で本当に力あるものとはならなくなってしまいます。力として表される、いや自覚できるのは、純粋なある意味ではこの恵みというならば、信仰と愛によって表されないものは力ある神の恵みとは言わなくなってしまうよというのがパウロの手元への、でそれが実は何かというと、神様の憐れみを実は表すことなんだよ。そうなんですね。不思議だなと思うんですが、パウロにとって信仰と愛のこの2つの徳は、実は神様の前における自分の存在そのものを確認する、また明かしする手段なんだということを伝えます。でこの言葉は15節ですね。15節で、それは私たちは私たちの力ではできないよね。じゃあどうしたら神様に対して、また神様が愛したクリスチャンたちに対して愛を持つことができるのかというと、私たちは、何に目を向けるでしょうかね。自分たちが神様の恵みを明かししたいと、その時に愛と信仰と愛だよ、それによって表すのが実は神の恵みを明かしすることになるんだよ。じゃあその時に信仰と愛とを表すために、私たちはどこに目を留めたらいいんでしょうか。どこに私たちの心を持っていったらいいんでしょうか。私はできるとかね、私は自分でも信じられないくらい力があるとかって、自分に対する信頼でもないし、または他者に対してでもない。ここでパウロは15節言うんです。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。これが信仰なんですよね。で、信仰の内容ってのはこれなんです。つまりキリストの人となって来られたという福音の言葉を、それは信頼するに値するものだよという、その信仰なんですよ。そこに目を留める。そのイエス・キリストが罪人を救うためにこの世に来られたという言葉なんです、という福音なんですよね。福音に対する信仰だ。で、それがどういうふうに信じるかというと、それは誠であり、そのまま受け入れるに値するもの、これが信仰なんです。信仰っていうのはものすごく具体的ですよね。そうするとその通りです。イエス様が罪人を救うために来てくれた、その福音をそのまま信じることが信仰なんだよとパウロは言うわけです。だからテモテに向かってパウロは言うわけです。コリントの教会にいろんな問題がある、あの人もいる、この人もいる、こんな問題もある、もうやだな、いやそうじゃないよね、イエス様はその罪人を救うために来られたんでしょ、その言葉を信じているんでしょ、それが信仰だよ。そうすると 私たちが信じれるか信じれないかの問題じゃなくてね、その人を愛せるか愛せないかっていう問題ではなくて、その言葉を意思的にそうだと、真実だ、まことだと受け止めることですよね。これが信仰。だから信仰っていうのは、なんとなく信じられるとか信じれるられないとかっていうレベルの問題ではなくて、その伝えられたことをまことだ、そのまんま受け入れるべきだ、これ意思ですよね、完全な。これが信仰なんだというふうにパウロは言います。本当にこれはそのまま受け入れるに値する言葉。キリスト教教理の中で、ちょっと修法の中で私少し裏に書いたのをちょっと開いてみてください。そこに福音って何なのかっていうことをちょっとまとめてみました。ある本から引用したんですが、ここに1,2,3,4,5,6,6つほど福音の内容について書いてます。まとめました。で、ここにね、考えていただきたいのは1,2,3,4,5,6って番号振ってないんです。あえて振らなかったんです。なぜかというと、福音っていうのはこの6つの事柄を順番ではないんです。例えばまず最初にこれが必要とかね、第一に必要、大切なことはこれっていう意味じゃなくて、この全てのものが福音と言われることだよっていう意味であえて数字を振らなかったんです。で、読みますと、神はこの世に一人子を送ってくださった、このことが事実だというふうに信じること、これが福音の内容の一つで、二つ目は、二つ目ってのは二番目っていう意味、大切って意味じゃありません。神はイスラエルとの約束を守られた。そして三つ目はイエスは死んで復活し、今でも主として王として君臨しておられる、支配しておられる。で、四つ目が、キリストの名によって悔い改めと十字架で流された知恵の信頼を通して私たちは罪の許しを得たことを知ることができる。まあ私はそのところで得たことを知るっていうのは私は言葉を付け加えたわけですが、そして五つ目が、キリストは栄光のうちに戻ってくる、再臨のキリストです。そして六つ目が、新しい創造の中で神の国が完全なものとなるという終末ですよね。新天新地のことを言いますけれども、この6つ全てが実は福音という言葉で表される内容なんだよ。これどれ一つ欠けても福音じゃなくなるよっていう意味です。で、その中でパウロは全てをこれを取り上げたわけではないんですが、大切なこの時代においてテモテが今起こっているそのエペソの教会の人たちとの関係の中で、罪人を救うためにこの世に来られたんだ、それがキリストなんだよっていう、そして十字架について死んだんだよっていうことが、その証をそのまま受け入れるべきだ。で、私は最後にまた言いますよね、私はその罪人の頭ですっていう、だからこの私が救われたんですよ。神の力は素晴らしい、神によって言えはできないことはない、それが実はこの私を強くしてくださる私たちの主イエスキリストに感謝しますっていう、私を強くしてくださった方によってどんなことでもできるんですっていう言葉もまたありますけれども、そのようにパウロは言うわけであります。そうするともうダメだって言ってしまうのは、このイエスキリストが罪人を救うために来たということを忘れてませんかっていうことなんですよ。私たちがもうダメ、もうこれもう諦めた、お手上げって言ってしまうことの中に、私たちはこのイエスが来られた理由が、良い人、そして素晴らしい人、役に立つ人のために来られたというふうに考えているとすれば、それは大きな間違いですよね。福音ではなくなってしまう。罪人を救うために来たんだから、もしいろんな問題で苦しんで悩んであれでもかって言ったならば、そうです、その人のためです。 とパウロは言ったことなんでしょうね。そして16節で、しかしそのような私が憐れみを受けたのはイエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださった。で、面白いですね。パウロは自分がまず憐れみを受けたのはこれは私のためではないって言ってんだよね。目的はね、私を使って、神はこんな罪人をも憐れんで救ってくださり役に立つものとしてくださるという見本としてまず私を救ってくれたんだ、こんな私が救われた理由はそこにあるんだ。面白い言い方だなというふうに思います。私が何か他の人に比べて特別に何かに熱心で素晴らしいいい要素があるからじゃなくて、これからのクリスチャンたちにその関わるね、その証のために実は見本となるためにするために私を選んだんだというふうに言っています。で、そのようにしてどうか、あとは17節はこの典型的なパウロの今度は証言になっていきます。だから主を褒めたたえるということです。数々の神様の憐れみを回想したんでしょうね。これは本当に神様に対してどんなことをどんなにひどいことをしてきただろうか、その私が憐れみを受けた、そしてその憐れみを受けたのは私のためではなくて私さえもが救われるということを通してこれからね福音を聞く人たちにも救いの機会があるし、またその人たちも救われるんだよ、どんなにひどい人でも救われるんだよということをこうパウロは手元に、キリストに目を向けさせることによって今の働きを放棄しないように諦めてしまえないようにと励ましているわけであります。私たちが気落ちするのは自分の力量と現実とを比べるでしょ。そうするともう私には無理って言って諦めてしまう。でもキリスト者っていうのはそうやってイエス様を見るんだって言うんです。もともと無理なのははっきりしてるんですよ。罪人の頭なんですから。だから私たちはだからこそ自分を見て現実を見ていいか悪いかできるかできないかではなくて、キリストと現実を見ると実は罪人だからキリストは来たんだ、罪人のようだからキリストは救い主としてこの地上にお生まれになったんだ、その言葉は真実なんだよっていうパウロの体験であります。そういったことのゆえにパウロは神に感謝せざるを得ない。この神にどうかよよ限りなくと言っていますから、このここではあれですね、永遠の神という理解、永遠の王なるお方という賛美が出ています。すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとがよよ限りなくありますよ。滅びることなく不滅のお方、目に見えないけれども確かに存在し、確かこれ以上確かなもの、私たちは目に見ないと確かだとか確認をしないのが現代人ですよね。見てだったら証拠見せてみろから始まりまして、だったらそれが私にとってどれだけの利益があるか私体験しないとダメだというふうに神の恵みについて言ってしまいます。パウロ自身だってパウロが何か得をしたわけじゃないんですよね。イエス様を出会って信じたからって、パウロの中が変わったんです。見えない部分が変わったんです。で、見えない部分が変わったのでパウロの行動が変わったんですよね。パウロはイエス様を信じる前と信じる後ではどちらがパウロの生活は豊かになったか、みんなから尊敬されるようになったかって、以前の方がよっぽどもパウロは尊敬されていたんです。多分にサンヒドリの議員であっただろうと。サンヒドリの議員ってのはすごいですよね。国会議員ですもんね。に一員だった。そして財産も持ってたし部下もいた。でも伝道者になったらどうですか。それら一切を失う。しかもペテロのように奥さんも共に同伴できないような生活で、人々から石が投げられる。 そういう生活に変わってしまうわけです。しかし神様の恵みっていうのは目に見えないけれども確かにあるんです。いや目に見えないものにこそ私は信仰というのが働かされる、また信仰を働かすことのできるのは目に見えないものに対してだけしか信頼とか信仰というのは働かすことができないのではないでしょうか。そのことを私自身は考えさせられます。そしてその目に見えない神は唯一の神なんだよ、唯一の神というのは他に比べることのできないものという意味があるそうです。ただお一人という意味じゃなくて他に比較することができないお方、神という意味で唯一という意味があります。ですから唯一の神を信ずる、見えないお方は唯一の神なんだ、その神の恵みは見えないところに実は私たちの信仰と愛とを置く、そういうお方を信じてそのお方を褒めたたえる、これが実は私たちのいつも心に留めておくべきところですよ。テモテよ、あなたは見えるところで惑わされて意気消沈しないようにしようではないかと私なんか付け加えちゃいそうですけどね、パウロはそれ付け加えてないんです。褒めたたえて思ってる、こういうこの、励ましというのが実は自分を誇るわけでもない、かといって自分の体験してもいないことを言っているわけでもない、ね、それは現実なんです。だからキリストを信じて救われているっていうことは現実の出来事の中で起こっていることなんですね。そして変えられていく、そして確かなこと、それはまた信仰と愛という形で表されるもの、神の恵みなんだよということを語ります。もう一度たび私たちはこの罪人を救うために来たんだ、いい人を救うために来たわけじゃないから、あれでもクリスチャンかという言葉は出さないようにしましょうね。あんな人がクリスチャンってあるはずがないとかって、また逆にあの人だからやっぱりクリスチャンになって叱るべきっていうことも言えない。パウロは神の恵みをそのように理解しております。キリストが来られるのはいい人を救うためではありません、いい人だを使うためではありません、罪人を救うために来た、この福音を信ずる信仰だと言いますね。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。主が来られます。主は本当に罪人の頭であるパウロをも変えることのできるお方であります。そのパウロを変えたお方が私たちを変えることができないはずはないとパウロは手元に語ります。そうです、教会の中にさまざまな課題があり問題があったとしても、また私たちの家族や友人の中にさまざまな戦いやまた戸惑いがあったとしても、神により頼むならば神は変えることのできるお方だと言っております。どうぞもうひとたびあなたの前に出て、本当に私は何を信じているのか再確認する、そんなひとときを日々持つことができますように。特にクリスマスにおいて罪人を救うために来られた、まさにこの言葉は真実で、私たちが受けるに十分な確かな事柄ですとありますが、どうぞその信仰に目を留めていくことができますように助けてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。